皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はグレートコラボレーションです。私 の、 あのホームページのところに、ずいぶん前からグレートコラボレーション、偉大なる共生社会の新しい国家ビジョンという、紙を、貼り付けてありますけれども、私昔からなんかある種のイメージがありましてですね、やがて日本は、今まで改革と称してた人たちも、あるいはそれに反対した人たちも、このままでは何にもうまくいかなくて天を仰ぐ時が来ると、いうなんかイメージがあったんですね。大体その10年ぐらい前からある種の、戦前の軍国主義みたいな形でね、右翼が出てきまして、やらずぼったくり型の政治をやりましたね。これ日本だけじゃないんですよ。ルモンド・ディプロマティックって雑誌ご存知ですか？あのフランスのルモンドが出しております雑誌で、これ日本語もちゃんとあるんですね。でこの日本語のルモンド・ディプロマティックはあれです、インターネットでも見れるんですが、その中で前の国連事務総長のアナンさんがですね、グローバリゼーションというのは不寛容、寛容しない、不寛容と過激主義と暴力が合わさったもんだと、言っておりましてね、さらにその人々の価値観と財布を脅かしていると、こう言ってるんですね。ですから日本もなんかそういうことが好きな人たちが、この、経済界も財界も、権力を振るっていましたね。すなわち人々の価値観と財布を脅かすことが好きで、寛容という精神がなくて過激で暴力をすぐ振るいそうな人たち、こういう人たちがですね表に立って10年日本を動かしてきましたね。でこれはやっぱりその大きなその問題を国内外で起こしたわけであります。それから同時にアナンさんはですね、宗教がいろんな問題を起こしておりますけれども、問題はその、教典だとか信仰のうちにあるのではなくて、その信者が問題なんだと、そういうことを言ってますね。ですからそのグローバリゼーションにしろ、あるいはその、市場原理主義にしろですね、あるいはなんかその他の経済政策にしろ、なんか思想にしろ、思想そのものをその今うんぬんしてても始まらなくて、要するに誰がやってんですかと、その考え方を信じてる人がどういう人たちなのですかというところが一番問題になってくるわけですね。東京都知事選挙では、今度さくら金蔵氏という方が出てこられて、この方学会の方なんですか、生活保護を待つ生活保護の申請者すべてその、受け付けると、言っておりましてね、石原慎太郎がああいう右翼人間ですから、学会の人もずいぶん違和感を持ってるんでしょうね。学会の人はこういう桜さんみたいな人がいいんじゃないでしょうかね。要するにもう今までの何て言うんでしょうか、そういうやらずぼったくり型のね、グローバリゼーションという軍国主義みたいなものの時代はもう終わってんですね。これをやっても世界はこう良くならない、日本国内も良くならない。で相場が暴落して、アメリカが戦争に負けて、その、お先ほど担いだ日本も大恥かいてですね、天をいよいよ仰ぎ始めましたね。それからかといってそのそういうのと背を向けてた人たちの世界も、だんだんだんだんその衰えてきてるわけですね。特に地方に行くとそうですよね。なんか本当になんか地方に行くと衰えきっちゃったところが最近多いですね。どうにもならなくてですね、もう人がいなくなっちゃうし、お金も動かなくなっちゃうし、なんか本当にこの止まっちゃったって感じですよね。本当に戦争が終わった時の日本の街はそんな感じだったらしいんですけどもね、とにかく止まっちゃってですね、何にもなくなっちゃったというようなところが、本当に見ていると増えてきましたね。ですから、今までのね、人たちもとにかく、小泉反対はそれでいいんですが、反対しているだけではまた先が広がらないってとこありましてね、さあそれから次どうしようかと、こっちもこっちで天を仰ぐ時がいよいよ来たんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりリーダーシップっていうのはですね、いろんな形のリーダーシップはありますが、一番そのポイントとなるところは無から有を作る本当の意味でのその色即は空即是識ができるそのリーダーシップなんですね。これはその、ある種のですね、イメージの思いから始まって、 でみんなの共感をその持ちながら作っていくわけでありまして、まあ、今の日本人は確かにこう疲れているんですが、なんかその過去の歴史を見ましても新しい風が吹いてきた時に一気に元気が出てくるような部分もありますね。江戸時代末期に随分日本は疲弊しておりましたけども、まあ、明治になりますと、まあ、随分また元気が出てきましたね。ですからなんか国は少しやり方を変えますとですね、国民がその元気出てきます。でなんかそのみんなのその気持ちに火がつくような部分というのがあるんじゃないかと思うんですね。で私がなんでそのコラボレーション、共生という言葉にグレートという言葉をつけているかというと、それはただ単に隣人との共生だけではないということですね。過去に生きた人たち、これからそれから将来に生きている人たち、それからその目に見えない、いろんなさまざまなもの、それから自然との共生、それからあのいろんな外国との共生、全部のいろんな意味での共生ということを、まあ、そこに入れてるからなんですね。例えば企業なんかもですね、最近は企業運営でいろんな人たちの意見を考えない、取り入れていろんな人たちから見てなんかその、まあ、ちゃんとした会社になるように経営していかないと存在が許されなくなってきてますね。昔のように株主だけの言うことを聞いててもダメですし、従業員だけの言うことを聞いててもダメだし、そこには顧客、従業員、株主、地域、それから環境問題、市民、いろんなところからの視点があって、まあ、360度いろんな視点から見てですね、問題がないというような姿になってないと企業も今運営が難しいですね。ですからその企業に対して直接声をかけてくる、お金を出入りさせる特定の人たちだけではなくて、直接その、ね、関係がない人たちのことまで考えて企業は運営しなければいけない。これもですから小さな意味で言うとグレートコラボレーションですね。企業の運営というものにですね、非常にその多くの人たちが関与している。だから全てにおいて共生ということを考えないと仕事が回らないわけであります。でやっぱりその1980年代にですね、日本アメリカがその産業が行き詰まった時ですね、そのアメリカの産業を立て直そうという話が当時あったんです。日本のことなんかいろいろ研究しまして、アメリカでもその産業を立て直すためのプログラムができてさあやろうとしたんですが、結局その金融機関が協力しなかったんですね。アメリカの会社を立て直すんだったらそんな金あるなら中国に投資した方が安いということで中国に金持ってっちゃって、結局アメリカの産業は立ち直らないまま今日に至って、ですからそれは根本的なアメリカの問題なんですね。ですからその問題を克服しようと、まあ、詐欺まがいの金融をやらかして世界から金集めてみたり、まあ、ろくでもない戦争を始めてみたりのたうち回ってるわけですね。ですから結局のところを考えてみるとですね、こういうものすごく大変な時というのは人々の持っているお金を集めて一つ資本に変えてね、資金を資本に変えてインベストメントバンクとして国内で還流させるなんか金融機関をやっぱ作らないとダメなんですね。アメリカのこの何十年かの産業衰退の一番の原因は根本的な部分を見てみると私は金融ではないかなと思うんです。もっていうのはその当時アメリカっていう国を作ってきた金融機関はもう金融危機で動けなかったんですね。そのためにそのユダヤ系金融機関が出てきまして、彼らは別にアメリカにそんなにいつまでもいる必要もなくてですね、世界中そのリターンの高いところに投資すればいいわけですから、アメリカの金融資本のためにですね協力する必要はない、アメリカの産業資本のために協力する必要はなかったわけですね。ですからそう金融を結局その、まあ、国家からむしり取られたことがアメリカの産業衰退、それから現在のアメリカの衰退の私は致命的な原因になったんじゃないかなと前から思ってましてですね。ですからこれから日本がグレートコラボレーション社会を作ろうと思えばですね、どうしても金融は自分たちやらなきゃなんないんですね。でそうすると、まあ、今相場はいろいろうようよしている金がありますが、まあ、これは全部一旦なくなりますわね。世界中のこの相場の崩壊でもう始まってますから、まあ、これはおっつけ今年か来年ぐらいにはきれいさっぱりなくなっちゃうんだと思うんです。で日本はその中でですね、改めてやっぱり国民が騒ぎ出しますからお金を出していくと思います。あの昭和20年8月15日に敗戦決めたその後から日本政府たくさん金すってまいてんですよね。今回も同じだと思うんで、何らかの理由でですね、もう国家の運営あるいは金融システムの運営ができないと、まあ、国が宣言するときがもう近々来るでしょう。そしたらそこからですね、やっぱ国金出すと思います。すればいいんですから、でするぐらいのことやらないとですね、政府も焼き打ちにありますから、役人だって御身大切で仕事してるわけでありましてですね、こんなの理屈こねてる場合じゃないわけですよね。どうせ金すって巻きますから、戦争終わったときと同じでしょう。問題はその出した金の使い道ですね。 ユダヤ資本だとかそういう連中はもう国際金融市場が崩壊すればもう全く力なくなりますから、自分たちで全部やっていけばいいわけで、さあそういうことをやるためのなんか一つ知恵がいりますね。まあ民主党の人たちにでも頑張ってもらえばいいんですが、まあわかるかどうかですね。あそこもなんか本当にアメリカのスパイみたいな結構いましてですね、まあ迂闊に手出せんのですよ民主党なんかもね。まあ国民新党はどうなのか知りませんけども、まあなんかあんまり今の政治には期待はできないんですが、まあでもとにかくね、人々が天を仰ぐ時が来ればね、状況はすぐ変わると思います。日本人は賢いですからね。まだその決して多くの人はまだ天を仰いでいませんね。ですからまだなんとなく明日も今日と同じ日が続くと思ってみんな動いてるから、なんとなくこれでうまくいってんですけども、なんか回ってるように見えてるんですけども、水面下はどんどんガタガタになってるわけで、まあ年内に何か私は事件が起きてですね、みんなが手を仰ぐ、そこのからしばらくがやっぱり勝負どころなんじゃないかなという気がしますね。まあいずれにいたしましても21世紀社会というのは20世紀とは随分違いましてね、本当にその共生ということを考えなければいけません。で本当の共生というのはですね、やっぱその人のやっぱり個性を生かしきるというところにその本当の意味があります。20世紀後半のこの戦後の時代、まあ、戦前もそうですが、20世紀っていうのは科学技術が急激に進歩した時代でしたから、言ってみれば人類という定義の中に入ってれば誰でもよかったんですね。頭数に入ればですね、その価値観だとかなんか思いだとかそういうものはあんま関係なかった時代ですよね。ですからその60年前の運営と一番違うところはですね、60年前のリーダーシップと一番違うところは、今は数を集めるだけでは力にならないということです。60年前のまでのあの時代はね、数が力だったんです。まあそのまま昭和の時代も、まあ政治なんかでもね、数は力だっていう部分が続いたと思いますが、今は数だけ集めても全然力になりませんね。やっぱりその数の中がですね、数がたとえ少なくてもですね、やっぱりちゃんと中身が揃ってるかどうか、考え方が揃ってるかどうか、価値観が揃ってるかというところがね、ポイントになってくるんです。で国を動かそうという時もだから最初に組織作ってもダメなんですね。あの渦巻き状に組織作るんですね。こういう時は真ん中が一つありましてですね、渦巻き状に、まあ、近いところに来る人もいれば遠いところにいる人もいる、まあ、来るもの拒まず去るもの追わずということでやっていくのがこの21世紀の組織運営、特に大きなねものを作っていろんな価値観の人を巻き込もうという時はそれがまあほとんど唯一の方法でありまして、ですからまあこの渦巻き型に作っていって最初にぎっちり組織を作らないでやっていくとですね、まあ自然にみんな広がっていくんですよね。まあそういうことを少しやらないといけない時がもう近づいた感じがしますね。まあ今年とにかく日本は大きく、日本も世界もなんかいろいろと天を仰ぐようなチャンスが増えてくると思いますので、国民がね、まあそれを契機にいい方向に流れを切り替えられればという感じがしております。でこれから10年ぐらいはもう各国それぞれですね、自分の国の中の問題で精一杯です。もう外国のことはどの国も構ってらんないでしょう。まあ、中国とロシア、イスラエルあたりがねちょっといろいろまだなんかいろいろ事件を起こしそうですが、まあそれも持久戦でやっていけばそんなに長くかかる問題でも、あの持久戦でどうせになっちゃってね、いずれはその国内が疲弊していっていつまでも続かないでしょうから、まあ、結局は全部国内の問題の解決と国内の立て直しに忙殺されるようになると思うんですね。だから日本もあんまりその世界のことを注意してるって言ってもしょうがないと思いますよ。その世界に出てってですね、何やろったって世界中が混乱するんですから、グローバリゼーションはやりたくてもできないわけですね。世界が一つのシステムに乗ってて、それの上に乗っかってりゃ成功するという時代もないわけで、そういうシステムないわけですから、まあ、頭切り替えないとどうしようもないんじゃないでしょうかね。まあそういうことをなんか今年来年あたり、まあ今年だな、今年なんかいろいろ日本は国として、切り替えをなきゃならない時だと思いますね。まあなんかいい方向に行けばいいんじゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、グレートコラボレーションということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。